着席してください。神の言葉はつながれずと題して説教をいただきます。
ただいま使徒言行録の10章1節から23節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの1節と2節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。さて、カイサリアにコルネリウスという人がいた。イタリア隊と呼ばれる部隊の百人隊長で、信仰心厚く、一家揃って神を恐れ、民に多くの施しをし、絶えず神に祈っていた。カイサリアという地名が出てまいりますが、この地名、カイサリアの町は当時地中海に向かって開いていた大きな港町で、ユダヤの玄関にあたるような場所でした。ローマ帝国にとってもここは交通の要衝で大切な拠点でしたから、この町にはローマの守備隊が置かれていました。コルネリウスというのはその守備隊の隊長の一人でした。イタリア隊という隊だったとここに言われていますから、これはイタリア人によって編成されていた部隊だということがわかります。するとコルネリウス自身もイタリア人ということになりますから、この人は生っ粋のローマ軍人だったということになるだろうと思います。ローマの軍隊はこの頃大変に国が大きくなってしまったために、征服された民族からたくさんの兵隊を募って、外人の部隊というのも多くあったのですけれども、そんな中にあってコルネリウスの部隊というのはもともとイタリア人でできて、つまりローマの部隊である、そういう意味では精鋭部隊だったでしょうし、何かことがあるとまず真っ先にこの部隊が派遣をされるような、手ごわい的には向かっていくような、そういう立場にあった部隊だったということになります。軍人というのは私たちの身近にはあんまり多くいませんけれども、しかしこれは戦争になったら命のやり取りということが出てくる、そういう職業ですから、当然その命を大事にしなければならない。そのために縁起を担ぐ人たちやいろいろなご利益によって守ってもらいたい、そう願う軍人たちも多くいただろうと思います。ところがそんな軍隊の中にあって、このコルネリウスという人は他の人たちとは違うところがあったんです。さまざまな偶像を拝んでご利益を求めるというのではなくて、本当の神を求め続けるという志の正しい人でした。そしてこのコルネリウスはですよりによって自分たちが占領し征服しているユダヤ人の神こそがその本当の神だと信じるようになっていたわけです。2節に言われているのはそんなコルネリウスの横顔です。信仰心厚く、一家揃って神を恐れ、民に多くの施しをし、絶えず神に祈っていた。多くのローマの軍人は神々を拝んでいて、その時々にいろいろなご利益を与えてくれる、そういう神々に膝をひざまずいてたわけですが、コルネリウスはただお一人の神様だけに信頼をし、そしてその神様のゆえに多くの人に施しをし祈りを捧げていたというんです。ですからローマの軍人としてとても珍しいありようをしている、それがこのコルネリウスです。でそのコルネリウスに聖霊が働きかけたというのが今日のところに語られてきます。3節から6節のところにこんなふうに言われています。ある日の午後3時ごろ、コルネリウスは神の天使が入ってきて、コルネリウスと呼びかけるのを幻ではっきりと見た。彼は天使を見つめていたが、怖くなって、主よ何でしょうかと言った。すると天使は言った。あなたの祈りと施しは神の前に届き覚えられた。 今ヤッファへ人を送ってペトロと呼ばれるシモンを招きなさい。その人は川なめし職人シモンという人の客になっている。シモンの家は海岸にある。午後3時というのは、これはユダヤではお祈りを捧げる時間です。祈りを捧げようとしていたコルネリウスに天使が現れて、このカイサリアからは50キロほど行ったところにあるヤッファの町からペトロと呼ばれるシモンを招くように、そんなふうに天使が呼びかけました。この呼びかけにコルネリウスはいかにも軍人らしく直ちに従います。呼びかけられるとすぐ7節のように行動をするんです。天使がこう話して立ち去ると、コルネリウスは2人の召使いと側近の部下で信仰心の厚い1人の兵士と呼び、すべてのことを話してヤッファに送った。命令を受けた兵士がすぐその命令通りに従って行動するみたいに、コルネリウスは天使からペトロを招けと言われるとすぐに行動に移します。コルネリウスはそんなふうに、誠に軍人らしいと言っていいと思いますが、神様の言葉を、素直に受け取ったわけですが、さてもう一方の当事者であるペトロの方はどんなだったんでしょうか。ペトロの方はもちろん、カイサリアから、自分の方に向かって人が迎えに来ているなんてことは知る由もありません。しかしこのペトロの方も、お祈りをしていたんだとここに言われています。9節にそう言われています。翌日この3人が旅をしてヤッファの町に近づいた頃、ペトロは祈るため屋上に上がった。昼の12時ごろである。屋上と言われますけれども、これは、屋上の部屋というんじゃなくて屋根の上という意味です。ペトロが居候させてもらっていたのは川なめし職人シモンの家だと言われています。で、川なめし職人の家ですから、おそらく、そんなに広くはなくて、職場も兼ねていたのだろうと思います。家の中では、一日中、職人のシモンが川なめしの仕事をしている。そうするとお祈りを捧げるためには静かな場所を得たい。ペトロはそう願って、そうするとこれは家の中にはいられなくなって平らな屋根の上に登らざるを得なくなったんです。日本の屋根っていうのは傾いていることが多いですけれども、あちらはあんまり雨が降らないものですから屋根が平らであるそうです。その平らな屋根にペトロは登ったわけです。で、昼の12時ごろと言われていますが、当時のユダヤの風習では正午というのは祈りの時間ではありませんでした。朝9時とか朝午後の3時がお祈りの時だったそうです。ですからこの時のペトロのお祈りというのは、これは定められた時になったので祈ろうとしたというのじゃなくて、言ってみれば任意のお祈りを捧げようとしたということになります。ペトロは一体何を祈ろうと思って屋根の上に登ったんでしょうか。はっきりと書かれていませんので、決定的にこうだということは言えませんけれども、しかし、少し前からの話を思い起こしてみますと、ペトロは、リダでアイネアという人を癒したり、あるいはこのヤッファに、連れてこられてからは目の前でタビタが生き返らされるということを親しく見聞きしていました。ペトロがやったと周りの人たちは思ったわけですが、もちろんペトロがです、自分のなんか能力でそんなことができたわけではないのです。そうするとペトロはどうしてこういうことが自分の身の回りで起こるのだろうか、神様とイエス様のなさりようを尋ねてみたくなったのかもしれません。本当に不思議なことが起こった。周りの人たちはペトロのことで神様を信じたなんて前の方に書いてありましたけど、しかし実は不思議なのはペトロにとっても不思議なことだったんです。どうしてこういうことが起こるのだろうか、 思えばです、確かにペトロはタビタについて、亡くなったタビタが、多くの人に悲しまれているのを見て、イエス様はきっとこの女性をもう一度地上の生活に呼び返そうとしておられるのではないかと、そう感じたのは事実なんです。そしてそのためにかつてイエス様が、一人の娘を生き返らせたその時のことを思い出しながら同じように行動してみた。そしたらタビタが生き返ってしまったんですね。ペトロにとっては大変これは、思ったのはそうなんですが、しかし本当にそういうことが起こったというのは驚くべきことだったに違いないんです。どうして神様があの時そういう思いを自分に与えてくださったのか、そのことを祈りのうちにお尋ねしようとしていたのかもしれません。ところがそう思ってです、お祈りのために屋根の上に登ったんだと書いてあるんですが、聖書というのは本当に正直なことが書いてあるものだと思うんですね。ペトロ自身はお祈りするつもりで屋根の上に登ったんですけれども、しかし登ってみたものの、いざお祈りしようとしたらです、ペトロは自分のお腹が空いているということに気がついたというんです。神様の救いの技の不思議さ、それを思って、お祈りをしてそのことを尋ねながら考えたいと思っていたのに、いざ祈り始めるとすぐに気持ちが横にそれていってしまう、そういうペトロがいます。しかしこういうことっていうのは実は私たちも時々経験するんじゃないでしょうか。お祈りをしようと思ってお祈りを始めるんだけれど、ふと、祈り始めるといろんなことが気になりなっちゃう。それで、お祈りがなかなか、進んでいかないでですね、お祈りは始めるんだけど、あそうだって言っていろんなことをやってしまって、なかなか神様に向かわない。でまた戻ってきてまたお祈りしようと思うんだけど、今度また別のことが気になって、そっちの方に、思いが向いてしまうっていうようなことっていうのは、これはペトロだけじゃなくて私たちにもあるような気がします。ペトロはお祈りをしようとした時に、あ自分お腹が減っている、お腹がペコペコだと思ったんですね。ところがです、それがきっかけになってペトロは一つの幻を見ることになるんです。これも面白いことだなというふうに思います。10節から、16節にかけてですね、こんなふうに言われています。ペトロは空腹を、彼は空腹を覚え、何か食べたいと思った。人々が食事の準備をしているうちにペトロは我を忘れたようになり、天が開き大きな布のような入れ物が四隅で吊るされて地上に降りてくるのを見た。その中にはあらゆる獣、地を這うもの、空の鳥が入っていた。そしてペトロよ、身を起こしほふって食べなさいという声がした。しかしペトロは言った、主よ、とんでもないことです。清くないもの、汚れたものは何一つ食べたことがありません。するとまた声が聞こえてきた、神が清めたものを清くないなどとあなたは言ってはならない。こういうことが三度あり、その入れ物は急に天に引き上げられた。大きな布のような入れ物と言われていますから、天から大きなシーツみたいな布が四隅を吊るされた状態で地上に降りてきた、そういう幻だったんだろうと思います。でシーツの中を見ると、いろいろな生き物がうごめいています。好ましく思えるものだけじゃなくて、ユダヤ人にとっては忌まわしく思えるもの、嫌悪感を催すようなものもそこには入ってたんです。でそれを取って食べるようにペトロは勧められます。冗談じゃないと激しくかぶりを振るんですね。首を縦に振るんじゃなくて横に振って、これらを食べることを断固拒否します。三度同じようなことが繰り返されて、そして三度目にペトロが拒んだときに、実はコルネリウスからの使いの者たちがこの家の玄関をノックしているというふうになったのでした。 でコルネリウスからの使いの人がたった今まで幻を見ていたペトロと面会を果たします。で彼らは早速主人であるコルネリウスから言うように教えられた口上をペトロの前で語ったに違いありません。でそれはいかにも軍人コルネリウスから使わされたしもべにふさわしい行動です。この3人のしもべたちは自分たちと一緒に連れ立ってペトロが直ちにヤッファをたちカイサリに来てくれるように頼んだんです。ところがです、ペトロの方は使いの者たちから招きの口上を聞かされてもすぐには出かけようとしませんでした。半日ほど猶予をもらって一晩を過ごしたのだとここには言われています。コルネリウスの方は軍人で言われたら即座に行動するんですが、ペトロは軍人ではないんですね。したがって命令一下即座に行動するというふうにはならないんです。同じ神様の働きのもとにありながら人の動き方っていろいろだなと思います。神様のご命令なんだからすぐに動けって思う人もいるわけですけれども、しかしよく考えてからじゃないと動けないっていう人もいるんだなというふうに思わされます。ペトロはコルネリウスの招きに応じていいかどうか思案する必要があったんです。夜の間ペトロは一体何を思い巡らしたんでしょうか。当然ですけれども3人のしもべたちが自分を訪れてきたその直前に見ていた幻のことを思わないわけにはいかなかったろうと思います。あの幻の中で神様はペトロに向かって世界は清められた清いものだ、それをあなたが清くないなどと言ってはならない、そう教えてくださいました。ペトロが幻のうちに見せられたあの大きな布の中にはペトロ自身とすると嫌悪するような生き物も入っていました。それはまさにこの世界の縮図みたいなものなんです。私たちも経験するだろうと思います。私たちが生活しているこの世界には好ましく見えること麗しいことだけがあるのではありません。いかにも汚らわしく思えることや堕落したこと、あるいは神様なんか全然関係ないと思って営まれている生活というのもたくさんあります。ところがそうしたすべてのものを神様の側は一緒くたにしてこれは清いものだってそうおっしゃって受け入れてくださるんです。しかしどうしてでしょうか。この世にはあってはいけないこと、悪いこと、決して通用させてはならないこともあるんじゃないかと私たちは思います。しかし神様はそういうことがたとえあったとしてもこの世界はすでに清いのだ、そうおっしゃるんです。どうしてそんな言葉を神様がかけてくださるんでしょうか。それは十字架のためなのです。イエス様が十字架におかかりになって、そしてこの世界の人間のすべての罪をご自身の側に引き受けて、ご自身を身代わりとして差し出してくださり、あの十字架の上で苦しみ、命を取られるという出来事がありました。イエス様がすべての罪をあがなう身代わりとしてその身を差し出してくださったんです。ですから十字架の上でイエス様の血潮が流されその命が取られてこの世の罪の清算がついたからにはこの世界はすでに清められた清いものとなっているんです。幻の中で声はペトロに語りかけていました。神が清めたものを清くないなどとあなたは言ってはならない。ここにあるものは神様が清めてくださったものなのだ、そういうふうに声は言うんです。決してこれは最初から清いものだって言ってるんじゃありません。神様が清められたのだからこれは清い、そうなのにあなたが 依然としてこれは清くないものだなんて言ってはならない、そういう声がペトロにかけられているんです。主イエスが十字架におかかりになって、私たち人間のすべての罪とすべての破れを全部ご自身の側に引き取ってくださった。そしてあの十字架の上でイエス様が苦しんで死んでくださる、そのことによって私たちが追及されるべきさまざまな罪の責任というのがすでに清算されているんです。イエス様のゆえにこの世界はすべて清められています。神が清められたそのものを清くないなどとあなたは言ってはならないんです。ペトロはこの夜の間にそういう理解へと導かれました。そしてこれはペトロにとって誠に新しい気づきだったんです。この時までペトロはもちろんイエス様の十字架によって罪が許され清められるのだということを知ってはいました。それを信じてはいました。しかしそれはです、自分たちのためのことだってペトロは思ってたんです。かつてのペトロはどんなであったか、私たちは福音書の中から聞かされて知っています。ペトロは地上の生涯を歩んでおられたイエス様にこう申し上げたんです。たとえ十字架にかかって死ななければならない、そういうことが起こるとしても、この私は決してあなたを知らないとは申しません。ペトロはイエス様の前で大見得を切ってみせました。それは嘘じゃなかったんです。ペトロの思いとしたら本当の思いです。しかしそのペトロの思い、ペトロの志というのは現実の前であえなくついえました。主イエスが敵に捕らえられたその時、ペトロも他の弟子たちもみんなイエス様を見かに行って逃げ散ります。そして周りの弟子たちがみんな逃げ散ってしまったために、主イエスはただ一人捕らえられて十字架の上で処刑をされていく、苦しみながら死ななければならなかったんです。あの十字架の上でイエス様が一人で亡くなっているというのは、ペトロたちが従いますと言いながら従わなかったというのも理由の一つなんです。弟子たちの裏切りのためにイエス様は最終的には強盗の間に挟まれて、そして犯罪者の一人として処刑されていきます。ただしそのイエス様の頭の上にはユダヤ人の王という捨て札が打ち付けられていました。すべての神様の民その者たちの王としてイエス様は強盗たちの間で亡くなっていかれます。ペトロはそういうイエス様の死の出来事を遠くから見て、そしてそれが実は私のための死の出来事だったのだというふうに後から気づかされます。いつ気づくのか、それはイエス様が復活してペトロのもとを訪ねてくださった時です。その時にペトロは自分たちが本当に不甲斐なくイエス様を見捨ててしまった、そしてそのことでもペトロは一生自分のことを責め続けなきゃいけないと思っていたわけですけれども、イエス様がよみがえってペトロの前に現れてくださって、ペトロよ、お前は私を愛しているか、そう尋ねてくださってペトロの思いを確認してくださるんです。イエス様のこと三度知らないと言ったペトロに対して、三度お前は私を愛してるんだろうって尋ねてくださいます。ペトロは気づかされるんです。自分は本当にイエス様を見捨ててしまった、どうしようもない弱さを抱えた、もうその惨めさの中で自分は一生生きていこうかないと思っていたけれども、しかしイエス様にそう尋ねられたら、確かにこの私はイエス様嫌いじゃないんだ、本当に愛しているんだ、そのことを気づかされて、そしてイエス様の弟子として私の羊を飼いなさいという働きに立てられていくわけです。ペトロはそういう出来事を通して、あの十字架というのはこの私のためのことだったっていうのはよく分かってるんです。身にしみて自分はあのイエス様の十字架によって本当に自分の惨めさを気づかされたけれども、 しかし同時に、あのイエス様が血を流してくださったことによって、この私は許されて、もう一回清らかなものとして生きていい、そのことを知らされたと思って生活しています。ただしです、それは自分が犯した過ち、自分の罪についてイエス様が許しをくださったっていう理解なんです。イエス様のその罪の清めっていうのがどんなに広い範囲に及ぶことなのか、そのことにまだ思いが至っていませんでした。しかしペトロはそうやって歩んできたんですけれども、この日示された幻によって今やはっきりと知るようになったんです。すなわちイエス様が十字架によって罪を清められた、イエス様のによ十字架によって罪を清められた人たちというのは、ただペトロだけとか、ただ弟子として従っていた12人だけという狭い範囲ではなくて、もっとずっと広い範囲に及ぶものだった。神が清められたもの、あなたが清くないなどと言ってはならない。イエス様の十字架による清めというのは、実はこの世界、この宇宙全体に及んでいくものなのだ。だからイエス様の十字架というのは信じる人のためだけの十字架ではないんです。この世界には信じない人だっているだろうし、他の宗教の人だっているだろうし、あるいはキリスト教に反発をして牙を剥いてくる人だっているかもしれません。しかしそういう人たちのためにもイエス様が十字架にかかってくださったのであれば、この世界はすでに清い。ペトロはこの日の幻を通してそう示されたんです。新しい議会にペトロは導かれました。そして再び朝が巡ってきたときに、ペトロはもうためらわなかったんです。コルネリウスから使わされた使いの者たちと連れ立ってカイサリアへと向かっていきます。コルネリウスの家に着くとペトロは何を話したか、これは来週聞くことになりますけれども、ペトロはまず自分が幻を見せられたのだというところから話を始めるんです。そして神様が本当に人を分け隔てなさらないのだ、どんな人間も神様の保護と支えのもとに生きていいのだということを、この私は気づかされた、だから私は参りましたというふうに言って、コルネリウスとの会話を始めます。で、神様はそういう幻をペトロだけにお示しになるのではなくて、私たち、ここにいる私たちにもお示しくださいます。私たちは自分がイエス様の十字架によって罪を許され、清められ、新しい生活を始めることが許されている、そのことをとっても喜んで生きている、そういうところがありますけれども、それはただこの自分だけの話ではない。聖書から私たちは今日そう聞かされているんです。実はイエス様の十字架による新しい命の光というのは、この私だけに注がれているのではなくて、初めてこの話を聞く人の上にもその光が差し込んでいますし、あるいはまだこの話を知らない人の上にだってこの光は差していく、そういうものなんです。そして私たちはこのことを知らされているからには、実は一人一人がイエス様の十字架によって私たちは清められているんだ、たとえこの地上の生活の中でいろんな難しい問題を抱えていたり、自分自身がままならないと思うところがあるとしても、そういう人も含めて全ての人が神様から喜ばれた命を生きることができる、そのことを伝えるために私たちは実は聖書の言葉を聞かされ、そして信仰を持たされているんです。神様の言葉というのは決して私たちにだけ語りかけられているものではありません。世界中に向かって語りかけられています。聖書が語っているのは全ての人に向かって、あなたの人生もあなたの生活もその全てが主イエスキリストの十字架と復活によって清められていますというメッセージです。そしてそれは決してただ言葉だけ、何の根拠もなく言葉上滑りする言葉だけが語られるのではないんです。私たちが本当に一人一人が、 どんな生活をしていてもその命は喜ばれるものだ、あなたは本当に喜ばれたものとして生きていいのだ、そういうことを告げるときに、実は私たちの背後にはイエス様の十字架と復活の出来事が事実としてあるんです。イエス様がこの私のためにも十字架にかかってくださり、そして復活して私たちのもと訪れて、あなたは私を信じて生きていいんだよって呼びかけられたから、ここにいる私たちはキリスト者となっている。キリスト者となっている人は一人の例外もなくそうであるはずです。イエス様から呼びかけられもしないのに自分で悟りを開きましたなんてキリスト者は決していません。そうではなくて、復活したイエス様が教会を通してかもしれませんが、私たちにです、私はあなたと一緒なのだ、あなたは今日ここで神様に喜ばれたものとして生きていいのだ、そう呼びかけられている。私たちはそれを信じてキリスト者となっているんです。イエス様がすでに十字架におかかりになり復活して私たちを招いてくださったから、私たちはキリスト者とされています。そしてそのイエス様の御業の光というのは、この世界中に差し出していくものなんです。私たちはそのことを聖書から聞かされています。イエス様に伴われ新しくされる本当に幸いな生活が、この私だけのものではない、すべての人のものとして与えられるのだ、そのことを信じてその喜びを味わいながら福音をさらに隣の人へと手渡す、そのような働きへと送り出されたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなたはペトロに一つの幻をお示しになりました。それはペトロが空腹になったという誠に人間臭い事情から始まった幻でしたが、しかしまさにそうであるだけに、ペトロが自分の生活の中であなたから一つの幻を知らされ、そしてそれが本当にあなたがすべての人を愛し、すべての人の人生を喜び、その命を祝福してくださるのだということに気がつく気づきとされたことを感謝いたします。私たちもまたそれぞれみんなが違う命を生き、違う人生を歩んできましたけれども、その人生のどこかの時点で主イエスキリストが私たちを訪れてくださり、そしてあなたは私が贖ったものだ、私に贖われたものとして本当に喜んでその命を歩んでいっていいのだと語りかけられていることを感謝いたします。どうかその語りかけを信じ、そしてまたそのことを伝える働き人として、私たち一人一人お召しくださいますように、人間のさまざまな苦しみや悩みや嘆きに出会って、私たちの気持ちが沈み込み暗くなってしまうときに、どうか主がそれでも私たちのために十字架にかかり復活しておられるのだという希望と喜びの知らせを私たちが聞き取ることができ、またそれを心に留めながら次の人のもとへと歩んでいくことができますように、どうぞ私たちをあなたがくださる信仰によって励まし、慰めによって新しい生活へと送り出してくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今井にお捧げいたします。アーメン。